こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回はですね、かなり小粒なテーマですよ。大規模な工場とか事業所、いわゆる特別高圧施設が再生可能エネルギーをどうやって導入すべきか。しかもこの手元にある資料、タイトルがすごいんですよ。唯一の正解ってもう言い切ってますからね。
ええ。
最初のスライドにも、生産安定性と将来的リスクを両立させる GX 戦略の最終回答とあります。これなんか単なるコスト削減とか流行りの SDGs 対応とかそういうレベルの話ではなさそうですよね。早速この最終回答とやらを一緒に解き明かしていきましょうか。
ええ、まさに多くの企業が今本当にこう難しい岐路に立たされているんです。資料が指摘するように、まず外部からの圧力。まあ、世界的な CO2 削減目標、スコープ2を達成しろという強い要請ですよね。一方で、内部の制約。既存の巨大な設備をいじるのはやっぱり生産を止めなきゃいけない。事業リスクが大きすぎる。そして、規制の変化。エネルギーをめぐる法律とか制度がもう目まぐるしく変わっていく。この3つの要素が、複雑に絡み合って身動きが取れなくなっているのが現状なんですね。
なるほど。アクセルを踏めって言われながらブレーキも踏まないといけないし、そもそもその走ってる道路のルール自体が変わり続けてるみたいな、そんな状況ですか？
まさにその通りです。だからこそ、表面的なコスト比較だけで判断を誤らないようにですね、技術的、法的、そして経営的な観点から、なぜこの資料が唯一の正解とまで言い切るのか、そのロジックを紐解いていくのが、今回のミッションになります。
了解です。ではまず、多くの企業が陥りがちな間違いから見ていきましょうか。資料では再エネ導入を阻む2つの壁という表現が使われてますね。1つ目は権利購入の我が。これは非化石証書を買うことですよね。
ええ。
一番手軽で多くの企業がやってるイメージですけど、なぜこれが罠なんでしょう？
そこが最初のあの重要なポイントなんです。手軽に見えるからこそ深い罠があると。資料が指摘する本質は電力と環境価値の分離にあるんですよ。
分離ですか？
つまり、商社を買っても自社の工場で使ってる電気がクリーンになるわけじゃない。あくまでどこかで生まれたクリーンな電力の価値を、帳簿上で買っただけ。実態のあるエネルギー転換とは見なされにくいんですね。
なるほど。例えるなら、自分で運動して健康になるじゃなくて、誰かの運動成果証明書を買ってきて、自分は健康ですと言ってるような感じですかね。
ああ、その例えは非常に的確ですね。そして、その証明書の値段が将来どうなるか全く読めない。2030年に向けて脱炭素を目指す企業がもう一斉に買いに走れば、需要が爆発して価格が高騰するのは目に見えています。そして何より深刻なのが、国際的な ESG 評価の視点です。グローバルな投資家が見ているのは、あなたの会社の行動が世の中に新しい再エネ発電所を一つでも増やしたかという追加性、アディショナリティなんです。
追加性。つまり、ただ市場にあるものを買っただけではダメで、自らの投資によって、新たなグリーンな価値を生み出したかどうかが問われると。
その通りです。証書購入はこの追加性が低いと評価されがちでして、せっかくコストをかけてもグリーンウォッシュだなんて見なされるリスクすらある。これが一つ目の権利購入の罠です。
権利を買うだけじゃ実態がない上に、将来コストも読めないし、評価もされない可能性があると。じゃあ、いっそのこと物理的に全部自前でやっちゃえばいいじゃないかって発想になりますよね。それが2つ目の壁、特効回収の壁だと思いますが、こちらはどんな壁が？
はい、こちらの壁はもうコンクリート製で非常に分厚い。まず、巨額の初期投資、キャペックスですね。既存の特別高圧受電設備を丸ごと更新するとなると、遮断機の入れ替えとか、電力会社への系統連携負担金なんかで数千万円から、規模によっては数億円のコストがかかります。
億、それはもうちょっとした新知事情レベルの投資じゃないですか？
ええ、しかも資料の試算だと、その投資を回収するのに、12年から15年以上かかる。これは経営判断として非常に厳しい数字です。ですが、最大の問題はそこすらなくて、事業そのものへのリスクなんです。
リスクですか？
この改修工事は、ほとんどの場合、工場全体の電源を完全に止める全停電を伴います。数時間間、生産ラインが完全にストップしてしまう。その機械損失はもう計り知れません。
うわ、つまり1つ目の壁はお金を払っても実態がない。2つ目の壁は 実態を得るにはお金も時間も、そして事業リスクも大きすぎる。まさに八方塞がりですね。
そうなんです。だからこそ多くの現場担当者がもっと賢い方法はないのかと考える。そこで登場するのが、一見すると非常にクレバーに見える第三の選択肢、部分切り替え型なんですよ。
部分切り替え型。名前からすると全部じゃなくて一部だけ切り替えるという感じですかね。コンセプトは特定の負荷だけを対象に、昼間は太陽光なんかの再エネで動かして、夜間とか曇りの日は従来通り電力会社から買う。
トン、え、
これなら大掛かりな工事もいらなそうですし、初期投資も抑えられそう。まさに甘い誘惑に聞こえますけど。
ええ、しかしですね、この資料はその甘い誘惑こそが最も危険な技術的経営的な地雷だと断じてるんです。ここからが今回の話の、まあ、核心部分ですね。この手法には3つの致命的な欠陥が隠されています。
地雷ですか。穏やかじゃないですね。一つ目の欠陥は何でしょう。
一つ目は生産設備への物理的ダメージです。電力会社の電気、つまり特光系統から自社の再エネ系統へ電源を切り替える瞬間ですね。どうしても数十ミリ秒の無電圧時間、つまり瞬時電圧低下、いわゆる瞬停が発生します。
ちょっと待ってください。瞬停ってオフィスで一瞬照明がチカってなるあの現象ですよね。工場だとそんなレベルじゃ済まないんですか。
全く次元が違います。その一瞬の停電で生産ラインを制御している精密なインバータとか PLC が異常停止してライン全体が止まってしまう。最悪の場合、作ってる途中の製品が全部廃棄になる可能性もあります。
うわぁ。
さらに深刻なのが電気のタイミングの問題です。
タイミング、
2人でオーナー跳びを回すのを想像してみてください。2人のタイミングが完璧に合ってれば縄はきれいに回りますけど、少しでもずれると縄が絡まって大事故になるじゃないですか。
なりますね。はい。
電力の波も同じで、電力会社から来る波と自社の発電の波のタイミング、これを位相と言いますが、この位相がずれたまま接続してしまうと、とんでもなく巨大な電流が流れて大型モーターの軸受けを焼き切るような、もう回復不能なダメージを与えることがあるんです。
ちょっと待ってください。つまり脱炭素のために良かれと思って導入したシステムが、工場の心臓部である生産設備を物理的に、しかも回復不能なレベルで破壊する可能性があると。これ単なるリスクじゃなくて事業継続を揺るがす悪夢ですね。
おっしゃる通りです。そして悪夢は続きます。欠陥の2つ目、法的な矛盾とコストの逆転。先ほどの事故を防ぐために切り替えの時に一瞬だけ両方の系統をつなぐラップ並列という方式を選ぶと、今度は法律が立ちはだかります。法令上それは系統連携とみなされてしまうんです。
みなし連携の罠と資料にはありますね。連携とみなされると何が問題なんですか。
電力会社の系統全体を守るために非常に高価な保護装置RPR なんかの設置が義務付けられるんです。
ああ。
それを避けようとすると、今度は複雑な二重の安全ロック機構が必要になる。どちらにせよ当初安く済むと思っていたはずが、想定をはるかに超える追加コストが発生して、結果的に後で話す最終回答よりも高くつくという、まあ本末転倒な事態に陥るんです。
なるほど。技術的には危険で法的に対処すると高くなる。そして3つ目の欠陥が経済的な問題ですね。
はい、これがとどめの一撃です。欠陥3、実量制基本料金がもたらす経済的損失。電力の基本料金は多くの場合、その月を含む過去1年間で最も電気を使った30分間の使用量、いわゆる最大需要電力デマンドで決まります。
ああ、つまり1年間の電気の基本料金がたった30分間の最大風速で決まってしまうということですね。
まさに。ここで何が起きるか。例えば天気が悪くて再エネ発電量が足りず、安全のためにたった30分間だけ全ての負荷を電力会社からの電気に戻したとする。その瞬間の電量量がその後の1年間の高額な基本料金を決定してしまうんです。
それは
苦労して再エネを導入して毎日コツコツ電気代を節約しても、たった一度の悪天候でその努力がほぼ全て吹き飛んでしまう。
それは心が折れますね。良かれと思った選んだ道が技術的にも法的にも経済的にも全て行き止まり。これ完全に積んでませんか。
ええ、2021年の3月まではそうでした。多くの企業がこの3区の前で立ちずすいていた。 しかし、資料の言葉を借りるなら、2021年4月1日、ゲームのルールは変わったんです。
お、ここで物話題が動きますね。一体何が起きたんですか？
経済産業省による電気事業法規則の改正です。これにより、長年日本の電力供給を鉄の掟のように縛ってきた一需要場所引き込みの原則、つまり一つの敷地には一本しか電線を引き込んではいけないというルールがですね、温室効果ガス排出抑制という特定の目的のために緩和されたんです。
ということは、もう一本別の電線を引けるようになったと？
その通りです。これは単なる規制緩和じゃありません。国の GX、グリーントランスフォーメーション戦略を本気で後押しするための意図的な政策転換です。この法改正によって、既存の厄介な特攻設備には一切手を触ることなく、クリーンな再エネだけを受け入れるための全く新しい専用道路、バイパスを方法的に作れる道が開かれた。これこそがこの資料が提示する唯一の正解、別引き込み型、通称 GX バイパス。
バイパスという言葉、すごく腑に落ちました。つまり、既存の複雑で渋滞してて通行量も高い本線、特攻系統をいじくり回すのはもうやめると。
ええ。
その横に、まっさらでクリーンで安価な電力を流すためのピカピカの再エネ専用高速道路を新設するということですね。面倒な交渉とかリスクのある工事を全部ストッパせる。これは発想の転換だ。
まさに。 GX バイパスの構造は、既存系統とは物理的にも法的にも完全に分離された再エネ専用の引き込み線を新たに設けるというものです。両者は恒久的に分離されているので、責任の分解点も明確なんですね。
でもそうなると心配なのは安全性ですよね。万が一、この新しいバイパスと既存の本線が誤って接続されたら、さっきの位相不一致みたいな大事故が起きるんじゃ？
良い質問です。そこには二重の鉄壁の防衛ラインが用意されています。まず防衛線1は、物理的・電気的なインターロック。鍵とか遮断機を使った二重のロック機構で、人間がどんなにミスをしても絶対に両系統が同時に接続されない仕組みになっています。これで瞬停とか位相不一致のリスクはもう構造的にゼロになります。
なるほど、物理的に接触させないと。ではもう一つ、自前で発電した電気が電力会社の系統に逆流しちゃう逆潮流のリスクはどう防ぐんですか？
それが防衛線に、高速負荷追従制御です。これは常に工場の消費電力が再エネの発電量をわずかに、まあ5から10% 程度上回る状態を、パワーコンディショナーがミリ秒単位で監視制御し続ける技術なんです。
へえ。
消費する分しか発電しない。というより、消費量に合わせて発電量をリアルタイムで調整する。これにより、電気が逆流することはなくなって、系統連携に必要な高価な保護装置も不要になるんです。
すごいですね。危険な部分は物理的に遮断して、デリケートな部分は超高速なデジタル制御で管理する。そして何より、既存の工場を一日も止めないでこの新しいバイパスを建設できると。
その通りです。そして投資回収期間も、特攻回収型の12年から15年というところから4年から7年へと劇的に短縮されます。
この GX バイパスはなんだか魔法のような解決策に聞こえますね。でも、もし本当にこれほど完璧なら、なぜ日本のすべての工場が今すぐ導入しないんでしょう。何か裏がある、あるいは我々が見落としている大きなハードルがあるんじゃないですか。
そこがこの戦略の最後の、そして最大の障壁です。技術的な問題ではないんです。それは資料が指摘するように、旧来の慣習、特に一部の送配電事業者が持つ前例主義の壁ですね。
一番厄介な壁かもしれない。
前例がありませんとか、社の約款では原則としてと、なかなか協議が進まないケースが少なくないんです。しかし、だからこそこの GX バイパスという選択肢は、未来への防衛資産としての意味をこう強く帯びてくるんですよ。
防衛資産ですか？どういうことでしょう？
これからのエネルギー政策を考えると、2つの大きな波が来ることが確実視されています。1つは2028年の壁。この年から GX 推進法に基づいて、化石燃料賦課金、まあ実質的な炭素税の徴収が始まります。資料の予測では、2035年には1キロワットアワーあたり約 5.0 円に達する。これは電力会社の電気を買い続ける限り絶対に避けられないコスト増です。
しかし、 GX バイパスは物理的に再エネなので、この炭素税の対象外になるということですね。
論理的にそうなります。国家レベルの価格制度に対する唯一の戦略的防衛策と言えますね。そしてもう一つは、 将来の拡張性、つまりフューチャープルーフであること。この GX バイパスというインフラを一度作ってしまえば、10年後に出てくるであろうもっと高性能な次世代太陽電池とか、劇的に安くなった蓄電池をいつでも好きな時に接続できる、いわば自社専用のエネルギープラットフォームを先行して手に入れるようなものです。
なるほど。つまりお金の使い方が根本的に変わるわけですね。毎年コストとして消えていくだけの非化石証書状っていう権利を買う消費から、将来のコスト増から自社を守って価値を生み出すインフラという防衛資産への投資に転換する。これは経営層が聞いたら目の色が変わる話ですね。
ええ、
だからこそ電力会社との協議で前例がないと言われた時に感情論で戦うべきではないんです。2021年の規制緩和という明確な法的根拠と、国の GX 戦略という大義名分を武器にした戦略的対話が不可欠になります。この資料が最終的に示す結論は一つです。別引込み GX バイパスは、不安定なエネルギー市場と予測不能な規制の未来から自社を放映し、2040年まで勝ち残るためのエネルギー主権をその手に取り戻すための現時点で唯一の経営戦略であるということです。
いやー、深い。単なる技術解説かと思いきや、企業のエネルギー戦略をめぐる一つの壮大な物語でしたね。ありふれた選択肢に潜む罠を暴いて、規制緩和というゲームチェンジを捉えて、そして未来のリスクから身を守るための最適解を導き出す、見事な構成でした。
ええ、
さて、この話を聞いて、皆さんの会社や組織ではエネルギーという重要なインフラに対してどれくらい主権を持っていると言えるでしょうか。少し考えてみる価値がありそうですね。
最後にもう一歩だけ踏み込んだというよ。今回は一つの工場が自社の敷地に電線を引くという話でした。では、もし将来地域内にある複数の工場が連携して、それぞれの GX バイパス同士を相互に接続して、地域独自の電力網、つまりマイクログリッドを形成したらどうなるでしょう。エネルギーの安定供給とかコスト構造は根本から変わるかもしれません。そんな未来もこの戦略の延長線上に確かにあるのだと思います。